ちょっと分かりにくい回になると思うんですけれどもよかったらお付き合いください。私は最近よく早稲田メンタルクリニックの、増田先生という精神科のお医者さんの、動画を拝見するんですけれども、もちろん増田先生はですねクリスチャンではないですね、おそらく信じていらっしゃらないと思いますけれども、こう見ているとですね、その精神科の先生の動画を一回見ると、いろいろ、他にもいろんな、ね、こういうなんて言うんでしょう、インターネットの Google のこう私がちょっと関心があるっていうふうに判断して、それに似たような、同じような関連動画をですねおすすめで上げてくるんですけれども、そうした中でメタ認知っていうのがねやたらこう目につくようになってきたんですよ。メタ認知って何かなと思って、ただなんかね私の理解なんで本当はちょっと違うよってご指摘いただければ、もし違ってたらね言っていただきたいんですけれども、私の理解では多分その自分を客観的に客観的な視点で見る癖を俯瞰的なっていう風な言い方されてたかな、自分をなんていうか主観的にもうなんかこう、自分のことを捉えるとすごく苦しくなるっていうのはすごくよくわかるんだよね。でそれをそんなその苦しんでいる今苦しんでいる自分をそのなんていうかなその自分のそのぐるぐる思考に陥らないで外から見た場合に他人の視点かなみたいなとこから見た場合にどうかっていうふうな、そういうちょっと引いてみるような思考っていうんでしょうかね、そういうのを認知ですか、そういうことがメタ認知っておっしゃってるんじゃないかなっていうふうに私は理解したんですけれども、これは一つのこうなんて言うんでしょう、宗教とかそういったものを、信仰とかねそういったものではなくてこう哲学的な やり方に分類されるのかな、そういったメタ認知っていう方法っていうのはね、そういうことを訓練というかねそういうふうな思考に切り替えていくことによって、その例えばそのうつ症状っていうんでしょうか、こうギュッてなってるようなこう小さくこうギュッてなってるところからこう解き放たれていくんだよっていうふうな、そういうことなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私はクリスチャンじゃなかった時はとかね、あるいはね私がまだね10代の頃とかね、自分をねこう客観的に見るねことができなかったからね、客観的に見れるようになったからね、少しずつね年を取っていくとねだんだん自分のことが客観的に見れるようになってくるから、だんだんとそういう回復していくものなのかもしれないけどもね、そうね、私はねやっぱ10代はきつかったですね。10代の頃は本当きつかった。そのメタ認知能力が少なかったからっていうところかもしれないんですけれども、もっと言うとね、そうね、私最近ねやっともう50過ぎてですけど、やっとねなんかね大人になってきたなって大人に慣れてきたようなね、もう遅いんだけどね、遅いっちゃ遅いんだけど気がするんですよね。本当にねそれはメタ認知能力がついたからっていうより、なんか他の原因があるんじゃないかなっていうふうに考えるんですよ。で私はクリスチャンに40代でなりましたので、なんて言うんでしょうね、なんて言ったらいいんだろう、なんて説明したらいいんだろう、 自分を客観的に見るとか、あるいは自分って何だろうと思って自分探しとかなんかよく言うじゃないですか、昔から自分探しで一生その自分を探す旅であるとかよね。もうさ、それをまあ肯定するっていうか、まあ否定はしないんだけども、あのね、それってね、やっぱりね、限界があるっていうか、突き詰めると、なんかどっかで行き詰まるような気がするんですよね。そのメタ認知能力というものを使っても、やはりそれはあの人間の考える範疇であって、そういった手法を使ってもやっぱりなんか私は行き詰まる気がする。どうしてかっていうと、じゃあさ、その自分をさ客観的に見れるようになって、そしてそのこの今の苦しみっていうものが、まあ、少し軽減されるとしてもですよ、だから何っていうだから何っていう感じしませんか？何のためにってもうそこまで考えちゃうとね、その自分がその例えばそのね、60年なり70年なりその人生、自分の人生っていうのがこうありますと、その中でまあジタバタと人間は生きていくわけなんですけれども、それを自分、そんな自分を客観的に見るっていうのはすごくなんかこうある意味諦めっていうか、なんかそういうふうなものに近い気がする。だから結局その人生、そういうのってやっぱり結局その付け焼き刃でしかないような気がするんですよね。どう思います？ね、これを例えばね、まあクリスチャンでも鬱になる人っていうのはね、いっぱいいると思うんで、なんかこう鬱のなんかその、とかのね、そういったものの回復にはあんまりこう直接的には関係ないかもしれないけれども、あの自分が何であるか何者であるかっていうふうなのは、まあその多分みんなね、ある程度まあ程度の差はあれね、すごく考えるテーマだと思うんですよ。でキリスト教の場合っていうのは、私これはすごいなと思ったんだけど、自分って何ができるの、私何もできないとか言って、その自分っていうところの思考にこう陥りがちになっちゃうから、だからぐるぐるぐるぐる考えがもうぐるぐる思考になっちゃうと思うんですけども、同じことずっとか考えてね、なんかそのなんていうかな、広がりがないっていうか、苦しくなってしまう、自分に絶望したりしてね。自分っていうものを自分の中心に置いている、当たり前って当たり前なんだけど、自分のそのなんていうかな、あの行動規範とかね、そういったものは全部その自分が決める、っていうのが、まあ、当たり前でしょ、この世の中っていうのは。じゃないんだよね、キリスト教って。それが私ね、すごいなんかね、あのね、キリスト教は2000年前からあるし、もう古い、もっとユダヤ教の部分から言ったらもっと前、昔からあるものだけども、古いようですごく私はね、新しいなというふうに思うんだよね。自分の中心に神様を置くんだよ。それがもう本当に一番なんか楽な生き方。自分の行動規範は自分じゃなくて神様なんだよ。で、神様に聞きながら、尋ねながら歩むっていう方法。これがいい。これが一番ね、私ね、楽な方法だと思うんですよ。生きていくので、この世を生きていく方法としてね。 分かってもらえるかな。よくなんかね、電動とかのね、なんかこう、冊子っていうかね、そういう風なので、トラクトって言うんですけど、そういう風なのね、まあ、見たことがあったのはね、その椅子、丸の中に椅子があって、その自分の中に、自分の中心に座っているものは誰ですかっていうので、その自分の中心に座っているのが自分だというのが、まあ普通、ごく一般ですよ。生まれつきの人間ですよ。それを明け渡して神様に座ってもらうっていうのが、人間本来のあり方なんだよって言ってるんです。キリスト教は。でも、クリスチャンでもなんか自分が中心に座ってるようなこと言ってる人いるけどね。牧師先生でもね。いるけど、ざっくり言うとそうですよ。だから全部ね、考え方がひっくり返るんですよ。自分を探すっていうのは絶対行き詰まる。なんかメタ認知能力って言って、自分をこう客観的に見る訓練をするとか、そういう思考に持っていくと楽っていう風に言ってるけど、それも私どっか行き詰まると思うんですよね。なんかじゃなくて、自分の中心に神様を座っていただく、自分の中心に、それを言ってるわけですよ。もともと人間って神様が自分の似姿にお作りになったわけですよね。自分に似せて、他の動物と違うの。で、素晴らしい、まず素晴らしい世界をお作りになったわけですね。まず素晴らしい、もう大自然を、豊かな、もう本当に裸でも寒くないようなね、全然危険でもないし、多分蚊とかもいなかったんだと思うんだよ。それでね、そこに人間を配置されたわけですよね。そしてもう食べ物とかでも苦労しないように、仕事は与えられたけれども、そんなに今私たちがこの悪せくね、もう困難な状況ですよね。みんなお金を稼ぐって、生きていくっていうのは本当誰でも大変なことなんだけど、そういったものも、まあめちゃめちゃ、なんていうかな、もう血と汗と涙のっていう風なんじゃない、仕事ね、畑を耕し、多分土もふかふかだったと思うんで、耕しなさいとかね、土を耕して作物育てるのもできただろうし、あとこのね、神様がお作りになったこの世界を管理するように、管理者として人間を配置されたわけですよね。ところが、このエヴァというね、そのアダムの助け手として作られたこの女性が、まあサタンに、そそのかされてね、で神様が、まあ、これテストだったんだけど、そのこの世界の管理者としてちゃんと合格できるかなっていうところで、必ず神様は人間に時々ね、テストされるんだけど、そのテスト、大事なテストだったんですよ。人間の代表だからね。最初の人間だから。で、この最初の人間であるアダムは、要するにその神様のテストに失敗しちゃったわけですよ。その、ちゃんと自分のこのなんかね、管理下にあったそのエヴァという女性ね、指導しなきゃいけなかったのに、そのエヴァが、サタンに騙されて、それ食べたら自分すごいこう目が開かれて神様みたいになれるよっていうふうに言われるわけですね。でそれを真に受けて食べちゃうわけですよ。でアダムは横にいたのに彼も食べるわけですよ。食べちゃダメだって、ただそれだけだったのにね。ただそれだけだよ。神様が人間に与えていた、やっちゃいけないことっていうのはね。でもそれをもう、 破ってしまったっていう、純粋に神のようになりたいっていうね、自分がっていうふうになりたいっていうその思いっていうのは、やっぱり人間のサタンの思いでもあるし、サタンももともと神様のお作りになったもので、もともとは最初から悪魔じゃなかったわけでしょ。悪魔なんて作らないよ神様。もともとは天使長、ケルブって言ってすごいこう、位の高い天使がいた、がいるんだけど、その中のさらにケルブの長だったわけですね。そのサタンはもともと神様の御側でお仕えするすごい天使だったと。でしかもあのガブリエルとかね、あのミカエルとか、あのおなじみのあの天使の方々よりもはるかに高位の天使ですよ。だけど自分が神のようになりたいっていう思いを抱いて、で堕落するわけですね。天使の3分の1を引き連れて堕落するわけですね。で悪魔になった。でその悪魔に騙された。でそこからですね、そこからその瞬間から騙されて、神様を裏切った人間が、騙されたとはいえよ、騙されたとはいえ人間はその神様を裏切ったわけですね。そしたらね、この世界が、ね、合法的にサタンはそのこの世界の支配権を合法的にですよ、人間から奪い取ったわけです。で今この世界を実は支配しているのは、ね、イエスさんもはっきりおっしゃってるけども悪魔なんですよ。サタンがねそれ以来支配してる。でも総括してそのサタンも行動するあれは、今野放しにはされてるけれども、だけどサタンも制限はあるよ。神様がさらにその管理をしてるのは神様だから、ちょっとこう話がなんか広がりすぎたんですけれども、結局その自分を中心に置きたいっていうその欲望っていうのが入ったわけですね。でそれが人間のその根源的な罪になるわけですけれども、サタンの罪が人間に転化されたとも、と言ってもいいと思います。サタンの持ってたそういう考えがね。で、この世界はすごくもう完全にもう良かったんですけども、その罪が入ったせいで、実は歪んでしまいました。歪んだ世界であっても、今私たちが見ているこの世界っていうのは歪んでるんですね。どうしてかっていうと、それまでは死というものがなかったんです。死が。死ななかった。そのままだったらね。で、女性は出産するときに痛いですよね。痛い。苦しいですよね。あれも、それまではそういったことは想定されてなかったわけですね。で大自然界も例えば畑を耕すの大変ですよね。クワとかで耕したことありますか？私1畳ぐらいね、畳1畳分ぐらいの小さな1畳分ぐらいのスペースをね耕すので、もうほっと骨が折れて、農家の方ってすごいなっていうふうに思ったことがあったんですけど、経験があるんですけれども、本当に岩とかこう土の中にね、石とかゴロゴロゴロゴロしてるところを畑にしようと思ったら本当大変だし、硬いし、そういったもうなんていうかな、大変な世界になってしまったわけですね。それでもなおやはり美しさは 神様が作った世界ですからね、美しい。そしてその例えばね、朝日が昇る時とか夕日が海に沈んでいく様を見て私たちはすごく感動するんですけれども、そのやっぱりその神様を感じるよね、この世界を作られた方の。動物を見ても感動するよね。で結局私が言いたいのは、そのメタ認知っていうその客観的に見るっていうことよりも、自分を見るんじゃなくて、その自分の中心に自分が座ってるっていうのをやめるっていうところがね、すごくね、神様に向き合うっていうのが、それも何でもいいわけじゃないんだよ。その誠の神様、誠の神様って言ったらなんかこうね、信仰の自由だから何の神様でもいいじゃないかって言うかもしれないけど、キリスト教に関して言えばですよ、キリスト教に関して言えばこの世界を作りになった唯一のお方を自分の心の中心にお迎えするということですね。で、何でもわからないことは神様にお尋ねするということですね。それもなんていうかな、なんかこう、なんて言うんでしょうね。神様の言葉っていうのはこの聖書にちゃんと書いてあるので、もう十分これが全てだと思うんですけれども、このなんていうかな、読んでいく中でだんだんその神様の言葉っていうのを自分の中に蓄えていくと、何か問題が起きた時に、自分のその日常の中でね、問題が起きた時に祈るわけじゃないですか、神様に対して。で祈って、そしてその心を打ち明けてた時に、その自分がその蓄積してきた、その読んで蓄積したところからね、こうね、ふっとね、それがね、そういうこう過去にこんなことをおっしゃってたなっていうような言葉がね、蘇るっていうんでしょうか、語りかけてくるっていうんでしょうか、そういうことでですね、聖書を読むっていうのはすごく大事だなっていうふうに思うんですけれども、そういうふうになってくる。でそうするとなんかね、一番それが楽ですよ。自分探したり自分を客観視するっていうより、自分の中心に神様をお迎えするっていうのが一番ね、いいと思いますね、私は。だけどほら、信仰を持たない人、クリスチャンじゃない人にこれ言っても、それをね、例えばイエス様を信じる人と、そうじゃない人ってやっぱり二分されるので、そこがやっぱりね、残念なところなんですけれども、みんな全ての人が信じてほしいっていうふうには、神様もそういうふうに思ってらっしゃるからこそ、イエス様はその一生懸命ね、みんなたくさん人に語りかけて、そしてお弟子さんたちを危険な目に遭わせてもね、伝道させたと思うんだけれども、やっぱり、信じる人と信じない人っていうのはね、やっぱりいますよね。でこういう信仰っていうのは強制はできない、強制はできないし、その人のがね、なんかまるで、これもそうなんだけど、このこともそう、自分が選んでるっていうふうに、自分が 何を信じるかって選んでるっていうふうに、私たちは考えがちなんだけど、そうではないっていうことも聖書に書いてある。それ私たちが選んでるんではなくて、神様が選んでるっていうところも真理ですよね。それも事実あると思います。っていう感じでですね、 なんかね、さっきね、ネットでね、キリスト教とメタ認知ってちょっとし単語入れて検索したらね、誰かがね、そのブッダにおけるメタ認知とキリスト教におけるメタ認知というふうに書いてる人がいたけど、そのブッダの方は分かんないんだけど、キリスト教に関してはね、まずやっぱりね、この信仰を持ってない人がするからすると、やっぱりイエス様っていうのは単純にその哲学者とかね、思想家とかそういうふうな範疇で言ってるなっていうふうに思うし、あとはね、それしょうがないんだけどね、そしてやっぱりね、その行い、その人がどういうふうに行動するかっていう、その行いにおいてなんか語ってるからね、行いによって私たちは救われるわけじゃないんですよ。行いもはね、その信じた後に関してはすごい大事だと思いますよ、行いっていうのはね。だけどその救われるかどうかっていうことは、こういうふうに動いたからね、こういうふうなことしたから、こういういいことしたから救われるっていうのとは違いますからね、それは全く違うので、どうしても人間っていうのは修行が好きっていうか何かしたことによって自分その報いが得られるっていう風な、なんかやっぱ思考にね陥りがち、自分が何をしたかってがーってやっぱ自分がってなっちゃうよね、私がってね。前もね、なんかね、中川先生がおっしゃってたことを誰か臨読会かなくてご紹介したんですけど、本当にこの何でも優先順位っていうのがすっごくね、これ本当大事なことだと思うんだけど、1が優先順位の1番は何ですか？自分ですか？違いますよ優先順位1は神様、これクリスチャンの優先順位だけどね、1が神様、2が自分じゃないよ、2は家族、ね、家族、はい、これも素晴らしいですよね、2が家族なんですよ。3が教会、教会は3です。4が仕事、自分のその生活の糧を得るためのその仕事ね、それが4。この優先順位を守ってたら間違いないっていうところだと思うんですけれども、本当これはね、この優先順位は、サミさんもおっしゃってたけど、教会の牧師によっては2は教会だっていうふうにね、家族よりも教会だっていうふうに言ってる方もいるし、実際そういうふうなことでもうすごく恵みを受けてる人もいるっていうから、まあその人によるのかもしれないけれどもね、かもしれないけど、でもやっぱ私はね、この順番はねすごく大事だなと思いますね。そう、まずだからね、一人でも多くの方に自分の中心に神様をお迎えするっていうね、自分が自分がっていうかいうふうになると、もう本当に迷路に陥るからね、やってみてはいかがでしょうか。神様と和解して、イエス・キリストはね、私たちを救いっていうのは何かっていうと、永遠の命をね、持つということなんですけれども、はい、なんて言ったらいいだろうね私前ね、体がねちょっと不自由な、もう不自由っていうかね、難病、いわゆる難病というものにかかられているある女性に福音をお伝えしたことがあったんですけども、永遠の命がを持つことができるんですよっていうふうに言ったらね、申し上げたらね、本当ね、うまく伝えられないんだよね。まあしょうがないよね。でも福音っていうのは生きてるから、まあ言わないより言った方がいいと思うんだけども、その時その方がおっしゃったのがね、永遠の命なんかいらないですよっておっしゃったんですね。で、もぐちゃん、最近ちょっともぐちゃんも変わってきたけど、私前にもぐちゃんね、ずいぶん前なんだけど、やっぱりその私がクリスチャンになりたての時に、そういう周りに信仰を持ち始めた時っていうのは本当に聖霊様に満たされてると思うんだけども、その時にやっぱり言いたくなるんだよね、周りの人にね福音を。でその時に 言ったらね、もぐちゃんに言ったらね、もぐちゃんもやっぱりね、そんなものいらんって言ったのよね。もう永遠の命とかいらないってね。だけどその自分のそのなんていうかな、今持ってる体のまま永遠の命を持つっていうなると、なんかもうズタボロになって、もう年取ってもう体も不自由であちこち痛くてっていう状態で永遠生きるっていうことを言ってるんじゃなくて、今持ってる私たちの体っていうのはもうね、アダムから受け継いだ体だから朽ちる体なんですよ。今持ってる私たちの肉体ってね、肉体が悪いって言ってるわけじゃないですよ。だけどもうどうしてもそれはもうアダムからずっと、アダムっていうのは最初の人、人間だからね、そう、私たちはアダムの子孫なんですよ。でそのアダムから受け継いでいる体っていうのはどうしても、もうやっぱりその歪んでる状態、状況だからね。だから、うん、いつか土に帰っていくものなんですけれども、もう死を迎えますよね、やがてね。そしたらね、死っていうのは分離なので、私たちの肉体は土に帰るけれども、私たちの魂は別のところに行くわけですよね。で、その魂がもう神様と和解してる、状態だと、ま、あの天国に行って、そしてやがてイエス様がこの地上、死、十字架の死の後3日目によみがえられたように、私たちの体もやがてまたよみがえって、新しい体をねいただいて、今の私たちが持っているこの体と全く違う新しい素晴らしい体ですよ。これは体は朽ちない体なんですね。だけど単純にその幽霊とかになるっていう、霊体になるっていうよりじゃなくて、ちゃんとね新しい肉体をいただくわけですね。でその肉体を持って私たちはこの地上でまた生活する時が来るというわけなんですけれども、素晴らしいと思いませんか？なかなかね、あの永遠の命が持てるんですよっていうふうに言ってるの、じゃあ永遠の命なんかいらないっていう言われるってことで、まあ、つまりその説明が足りないからね、分かっていただけないわけですけど、なかなかねやっぱ腰を入れてこう腰を据えてこうお話をするっていう、説明をするっていうのはなかなかね、そういう場がねないからね、本当にもどかしいんですけれども、そういうことですよ、あの永遠の命をいただくっていうのはね。ね、もうあの、まあ、この世界を生きていくのっていうのは大変だと思いますよ。ね、誰だって大変だよね。で、あとねもう一つね、私がまだね信仰を持ち始めたばっかりぐらいの時に、あのある方に質問されたのね。なんで神様がいるんだったら、あなたクリスチャンと、なんでね神様いるんだったら、このね病気になる人がいたりね、あるいは障害を持ったまま生まれてきたりする人がいるの、神様がいるんだったら全部治してくれるんじゃないのっていうふうにね言われたことがあって、言葉に窮したことがちょっと待ってください、帰ってちょっと調べてきますって言って、ね、一生懸命調べて、この話をなんかどっかでしたことあるような気がするんだけど、そしたらヨハネの福音書に、あの生まれつきの盲人を癒すお話がありますよね。あそこにね、弟子たちがその生まれつき目が見えない方をがいたと。 でそこに弟子たちとイエス様が通りかかられた時に、 先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、というふうに聞くっていうシーンがあるんですけれども、これ本当に大事なことで、例えば何か病気をしたりしてのでもいいし、生まれつきのその障害を持って生まれてきたっていうことに関してね、これはなんかこう、なんかの因果じゃないかとかね、いう考えに、思ってしまうとかね、あるいはそのユダヤ教の人だったら、なんかね、例えばそのご両親とかが別にそういう罪を犯してるっていう風ではなかったら、そのお腹の中にいた時に、その胎児だった時に、なんかその罪を犯したというふうに考えてたんだって。何か悪いことした、あるいはその先祖か両親とか、あるいはその本人がとかね、だからそういうふうに障害を持って生まれてきたんだっていうふうな考え方、思想があったんだって。だけど、そう、イエス様は何て答えたかっていうと、そうじゃないよって、違いますよって、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。というふうにね、おっしゃったっていうところで、これ素晴らしいですよねっていうふうに、よくなんか説教の中でこのね、言葉をね、引用されておっしゃる方が、牧師先生がいらっしゃるんだけど、私ね、その時の本当わかんなくて、なんか意味わかんないと思って、だってこれさ、別に信仰がなかったらこの箇所だけ見たら、神の業が現れるためにこんな苦しみを味わいながらこう何年も生きてきたわけっていうふうに捉えようと思えば捉えられるでしょ、すんなりとあれしたらと思ったから、私はここは本当にわからない箇所だったんですよ。だけど、その例えばそういう生まれつきの病気とか障害とかに関する答えとして、よくここがなんか引用されてたからね、なんかここはなんかね、分かったようで分からないところであったんですよ。でましてやね、クリスチャンじゃなくて、信仰を持ってない方に聞かれた時にこの箇所をね、引用したらね、これね、多分ね、誤解されるなと思いますよ。私も分かんないもん、本当に。結局、なんていうの、この世界の成り立ちっていうところから理解しないと、もう、なんていうの、本末転倒っていうんでしょうか。多分分かんないと思うんだよね、信仰がない人に言っても。私もほら、クリスチャンホームの人間じゃないから、もともとそういうの全然信じてなかったからね、すごくその未信者の人の考えっていうか気持ちすごい分かるんだけど、こういうことですよ。私たちはその生まれた状態っていうのはね、真っ白なキャンバスで、何にも無垢で何の罪もないっていうふうに私たちは思ってるでしょ、未信者の場合だよ、思ってるでしょ。違うんですよ。もう例えばね、普通に健常児として、もう全くその体に障害もなく健康優良児で生まれてきたから、何の歪みもないというふうに思ったら大間違いで、みんなね、私に障害持ってると思うんですよ、人間って。どこかしら。で、体に障害がある人っていうのはね、例えばもう足がね、不自由とか、なんていう、こうね、なんて言うんでしょう、もう、いろいろな障害にはいろいろありますけども、そうやってこう、目で見て分かる障害っていう人はね、もうものすごく分かりやすいじゃないですか。誰が見ても、ああ生まれつき大変な目にあったんだなっていうの、障害ね。で、 でもね、あの人間ってすごく外から見たらすごくもうなんかこうもう完璧でもう輝いてて全くこう悩みもなくて、楽しいばかりっていう風な、もう頭も良くて勉強もできてスポーツもできてっていう風なね人であってもやっぱどっか歪みあると思うんですよ。みんなどこかそれ言わないだけでね、みんな生きるの大変じゃないですかね。だからね、まっさらなまま、もうなんていうかな、一点の曇りもなく何もなく生まれてくるっていう人はね、私はねいないと思うんですよね。みんな、まあ、その身体に障害がある人っていうのはすごく分かりやすいっていうだけであって、で神様はここで言っているその神の技がこの人に現れるためであるっていうのは、神様がその障害を作ったわけじゃないんだよね。神様は完璧にお作りになったわけですよ、最初。で罪っていうものをが入ってきた原因っていうのは、まあ、サタンでもあるけれども、人間が神様のようになろうとしたっていうところで、そのサタンの誘いに乗ったっていうところじゃないですか、ね、だからそういうこうそこから歪んでるから人間が悪いわけですよ。そのやったのはアダムとかエヴァなんだけども、だけどそのもともとその彼らがやった罪っていう罪の性質っていうのは代々その人間に、もう引き継がれることになったわけですよね。罪性っていうのはね。でそれをイエス様が全部引き受けてあげるよっていうところで、神様が人間となって生まれてきて、全部引き受けてくださったわけですね。そのお方をそういうお方だということを信じて受け入れ、そしてそのイエス・キリストに従うっていうふうに心に決めた時に、聖霊様がね、神様がね、私たちの中心に、私たちの心の中心に住んでくださって永遠の命を約束されるわけですね。ということなので、なんて言うんでしょう、その自分のその歪みっていうのは神様がだったら直せるじゃないっていうふうに言うのは、もうそもそも本末転倒で、人間がもともと人間のが原因で始まったそのこの歪みであるから。でも神様は人間が回復して、どうしたらこの子は回復するかなっていうところに非常に関心を持っておられて、でその自分のその人間が持っているその歪みさえも用いて、その神様を求める心、そのどうにもならない状況を、何とかしてほしいっていうふうに思って、で神様に誰か助けてっていうふうにね、祈った場合に、その神様に祈るっていうところで神様に向き合うきっかけにもなるわけですよね。それが、まあ、結果論ですけれども、それすら用いて神様はその救いの技をね、永遠の命をその方にプレゼントしようとされているわけですね。だから神様だったら何だってできるんだから、こんな病気とか貧困とか戦争とかあるのおかしいじゃないかっていうふうに言うこと自体がまず間違ってて、 それは原因作ったのは人間だよっていうところにあるんですよね。はい、分かっていただけたでしょうか。とにかく私が私がっていうふうに思うのが、例えばなんか自分の人生自分で決めるとかね、私たちはもう学校に自己責任とかね、なんかそう、なんていうかな、自分っていうものをこう非常にこう強化されるっていうかね、主体性とかね、なんかこうそういう風な教育のもとで、知らず知らずのうちにそういう社会の中で生きてきてるけれども、人間というのはもともと本当に神様と共にいないととてもねやっていけないぐらい弱いものであって、でその神様と和解することによって本来の生き方に、戻るっていうんでしょうかね、本来の生き方に楽な生き方ができると思うんですね。全然楽だと思いますよ、うん、そうは言ってもこの世はやっぱサタンがまだ支配してるのでまあね、そのサタンすらその、まあ、神様の制限の中で活動はしてますけれども、だけどそのサタンがね、まあ巻き起こすなんかもね苦しみすら、それでもね、それすら用いて私たちを神様のもとにね帰ってくるように、一生懸命というかね、まあ神様は私たちに働きかけていらっしゃるということをお伝えしたいなと思って、でそのメタ認知能力からちょっと話がだいぶぐちゃぐちゃになりましたけど、メタ認知もいいけどやっぱり神様を自分の中心に座っていただくっていうのが一番私はいいと思うなというふうなことでした。ありがとうございました。